金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかが過ごしでしょうか。3月になりましたね。なんだかあっという間に3月になった気がしてます。少しずつ春の気配が感じられるようになってきたかな。私はこの1年くらいでしょうか、自然の中とかにはとんと出かけていないんです。コロナ禍で人の多いところにはなるべく出たくないなと思っているし、住んでいるところは都会の住宅街で緑はほとんどありません。鳥といえばカラスの声ってところに住んでいるんですよね。暖かくなったらどこか山とか川とか自然いっぱいのところに行きたいなと思っています。そのためには元気でいたいですね。皆さんも明るい春をお迎えください。さて、今回の朗読はそれでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、頭の中の白い犬と黒い犬。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りしましょう。八木陽子さんで、主は私の羊飼い。
羊飼いは探していた all day。 迷い出た羊をずっと呼びかけて、野山かけて call name。 見つけ出して抱き寄せた、ずっとあなたを探してる愛が、命をかけて探してる愛がある。 Praise the Lord, how wonderful。 Sing Hallelujah. The Lord is my shepherd. Clap your hands. I shall not be one. Shake your hands. The Lord is my shepherd.I shall not be one. Wave your hands. The Lord is my shepherd. Clap your hands. I shall not be one. Wave your hands. 羊飼いは歌い出した。
Thank you Lord.
見つけ出した羊を抱え、呼びかけて皆を集め、
セレブレーション
、喜んで歌い続けた。ずっとあなたを呼んでる愛がある。愛を携えて呼んでる愛がある。 Praise the Lord, how wonderful
let's receive it gratefully. Come here and let's praise God together. Are you ready?
八木陽子さんで、主は私の羊飼いをお送りしました。では、それでも夢を持っての第15回目を朗読します。頭の中の白い犬と黒い犬。もし私たちが互いに心からの褒め言葉や称賛をもっと口にし合い、相手がどんな面で優れているかをその人に語り、苦労を味わっている相手を励ますことをし始めたら、どれほど社会全体が大きく変わることだろうと思います。でも、この社会では一般に、自分は素晴らしい存在だと信じてはいけないことになってしまっています。もしあなたが誰かに惜しみない褒め言葉を浴びせかけると、きっと誰か他の人がこう批評するに決まっています。大げさに言うもんじゃない。そんなことをすれば相手をうぬぼれさせるだけだよ。でも人から褒められたことでうぬぼれて生意気になる人などいるのでしょうか。私はむしろ褒められたことがないからこそ、人は自分を何としても認めてもらいたがったり、特別な人間になりたがったりするのではないかと思います。そんな時、プライドは自分の本当の姿を隠すのに都合のいいマントになるのです。間違っても自分のことを特別な存在だと思うなよ、という態度に集約されているような羨望や偏狭さから生まれてくる十の戒めをここでご紹介します。これこそがすべてをめちゃくちゃにしてしまう恐るべき破壊力を振るっているのです。この妬みから生まれる実戒を最初に文字にしたデンマーク人作家アクセル・サンデモーセは1933年に 自作の小説の中で自らこのリストを編み出しました。その1、お前は自分を特別な存在だと思ってはならない。その2、お前は自分を人より善良だと思ってはならない。その3、お前は自分を人より賢いと思ってはならない。その4、お前は自分を人より上等だと思ってはならない。その5、お前は自分を人より恵まれていると思ってはならない。その6、お前は自分を人より重要だと思ってはならない。その7、お前は自分を何かの役に立つ人間だと思ってはならない。その8、お前が人のことを笑うことは許されない。その9、お前は自分を誰かから好意を持たれる人間だと思ってはならない。その10、お前は自分が何かを人に教えられる人間だと思ってはならない。このような考え方は、私たちが気づいている以上に、北欧人の心に浸透しているのではないでしょうか。自分たちが実際成し遂げてきた様々な事柄を認識し、あえてほんの少し自らを誇りに思い、もう少し自信を持って生きることをしてみるなら、多分私たちは自分たちが今していることにさらに秀で、お互いのしていることをもっと認め合えるようになるのではないでしょうか。小さな一人一人の人間にはかけがえのない価値があり、皆が大切な存在なのです。そして周りの世界に与えることができるものをたくさん持っています。そして自分自身と他の人々を幸福にすることができるのです。誰だって褒めてもらうと嬉しいものです。自分が頑張ってやり続け、努力を重ねてきたことが人の目に留まり、その価値を分かってもらえるとき、その人は人として成長し、もっと努力したい、もっと上手くなりたいと思うものです。そのとき、今までの重い足取りは軽くなり、コンプレックスも小さくなっていくのです。スウェーデンはよく、何事にも適度な国と評されます。スウェーデン語に、ラーゴムという言葉がありますが、これは何を指す場合でも理想的なちょうど良い分量を意味します。多すぎず少なすぎずということです。この言葉をタイトルにしたテレビ番組まであります。パーティーに行くのでドレスアップしたい。でも適度にが寛容なのです。あまり周囲から目立ちたくないからです。何か大変なことが自分の身に起こっても、自ら平静を装ってそれを受け止めるのです。不平や不満を言ってはならないと考えられているからです。また何か素晴らしい経験をしたとしても、それをみんなに言いふらしません。自慢話好きな人という印象を周囲に持たれたくないためです。これではまるで全てのものに蓋をしてしまっているようなものです。極端な感情をあらわにすることも厳禁。抑え込んでいた全ての感情が内側から爆発する時が来るまでは。もし私たちがせこせこした考えにとらわれず、あえて度量の大きい考え方をすることができたなら、 私たちが住む社会にどんな変化が起こることでしょう。それによって、羨望や泣き言がどこかに影を潜めるようになるといいなと願っています。人間には自分自身の想像をはるかに超える大きな価値があると私は信じています。自分のことをもっと大きく捉え、実り豊かな未来を信じていいのです。でも多くの人たちが深い傷を抱えたままです。私が出会った女性や若い女の子たちの中には、自分に何か価値があるなんてどうしても信じられないという人がいます。彼らは自分を過小評価し、何についてもほとんど自信が持てません。その原因は、親から言われたりされたことだったり、学校で受けたいじめだったりします。とても悲しいことです。自分を勇気づけるために、心温かい、前向きな考え方を自分のものにすることは、とても大切だと私は思います。それは、沈み込んでいる心を引き上げ、弱っているものに新しい力を与え、私たちが正しい方向に進むのを助けてくれます。いろいろな場所でよく引用される古くからのこんな金言があります。これは私の言いたいことをよく表現してくれています。私の頭の中では2匹の犬がいつも喧嘩しています。1匹は白、もう1匹は黒。どちらが勝つでしょうか？その答えは、私が一番多く餌を与える方です。今日は頭の中の白い犬と黒い犬というテーマでした。今日のところを読んで私はびっくりしたんです。勝手に外国人は自分の気持ちや意見をしっかり言える人と思い込んでいたからです。でもスウェーデンにも何事もほどほどにという考えが根付いているんですね。心に留まったのは、これではすべてのものに蓋をしているようなものだというところです。国は違えど、多くの方はありのままではない生き方をしているのだろうなと思います。日本で言えば奥ゆかしさでしょうか。人との関わりの中である程度の謙遜とかは必要でしょうが、自分自身が自分の価値を見つけてあげられないほどに自信が持てないのは悲しいことですよね。そういう私も心から自分に自信を持つことは難しく感じます。でも、レナさんが言われるように、すべての人にはかけがえのない価値があるのです。聖書の神様はそうおっしゃっています。聖書の言葉です。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。イザヤ書43章1節。私たち人間は弱いものです。一人では生きていけません。人を妬んだりもするし、争います。そんな罪ある弱い人間を神様は愛してくださるのです。一人子イエス様を罪の身代わりにされるほどに私たちを愛し、私たちが神様にある自信を持って生きること、蓋ではなく解放されて生きることを望まれています。それはどんなに素晴らしいことでしょうか。 一人でも多くの方が、頭の中の白い犬と黒い犬の、白い犬の方に心を向け、餌をあげられる生き方ができるようにと願います。ぜひ、聖書の神様を知ってください。それでは、最後の賛美をお送りしましょう。萩原豊さんで、たった一つの。
になる必要はないってあなた言ってたよね。君は君のままそのままずっと憧れてたあの人のようになりたいんだってずっと比べてた。いつも追いつかない私。でももう思わない。あの人はあの人で。でももう背伸びしない。私は私だから。
なろうと
萩原豊さんで、たった一つのをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金宝殿、近畿福音放送、伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は4月にお届けする予定です。テーマは、人生とは義足のようなもの。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。